漫画760の僕たちも石の森章太郎先生と赤塚不二夫先生のような仲になっていきましょう。
そしたら庭さん腹壊してくださいね。
なんで僕がそっち側なんですか。
食中毒になってください。
いやだいやだ。
佐島と庭の漫画760。
忙しい社会人2人がいろんな漫画の魅力をワイワイ語る漫画760をお送りするのは佐島と
庭です。聞くと新しい漫画を読みたくなる、持っている漫画を読み返したくなる、そんなトークをお届けしたいと思います。
本日のコーナーは雑談会でございます。ちょっと前にね、はい、庭さんが、東京に漫画小旅行みたいな感じで遊びに来てたので、うんうん、でそのタイミングで豊島区立トキワ荘漫画ミュージアムというところに行きましてですね、
うん、
まあ、そこでいろいろとこう見てきましたので、
はい、
ちょっとその話したいなと思っております、
うん、
でその漫画ミュージアムに行った時に、
うん、
優しい民族学っていうポッドキャストをやってらっしゃる、岸澤さんっていう方と、
はい、
トキワ荘共同プロジェクト協議会事務局長一ノ瀬幸太郎さんという方、その方はポッドキャストやってないんですけど、このトキワ荘あたりにめちゃめちゃ詳しい一ノ瀬さんという方2人にですね、ちょっと案内していただきまして、
まあ共通項で言えばあれですよね、漫画ビブリオバトルで佐島さんがお世話になりました、ね、
おやめろその話せんといてや、2024年なってんからさ。もう
分かりやすく説明してるの。
やめてよやめてよ、
内容言ってないから。
そうですね、僕が前ね、漫画ミュージアムの近くに、遊びに行った時にちょっとお世話になったお二人に案内していただきましたので、改めて、
はいはいはい、
ちょっとその話したいなと思っております。
そもそもトキワ荘って、
うん、
有名な漫画家である、まあ、手塚治虫先生とか、
うん、
あとは石森章太郎先生、赤塚不二夫先生とかが、
うん、
まあ、いろいろこう青春時代を過ごしたアパートって言われてるんですよね、
うんうんうん、映画にもなってるらしい。
あ、そうなの。
電気映画みたいな感じね。
はいはいはい、うんうんうん、でそれがアパートとしてあったんやけど、そこ自体は一回解体されちゃって現存はしないけど、
うんうんうん、
その外観とか内装を忠実に再現したのがトキワ荘漫画ミュージアムですと。
そうですね、
はいはい、そこに遊びに行ってきたんですね、うんうんうん
う
ん、
まあその元々あったとこに割と近いところに立ってるんで、
はいはい、そうでしたね。
もうすぐですよ、すぐ、あ、ここにあったんやっていうところに行けるぐらいのね、
うん、
感じでしたけれども、どうでした、庭さん行ってみて。
正直行く前は僕あんまり知らなかったので、その例えば手塚治虫先生の作品とか、さっき言った赤塚不二夫先生の作品とかあんまり読んでなかったので、
うんうん、
ちょっと不安だったんですよ、楽しめるか、
はいはいはい、
大丈夫かなと。で、あんまその予備知識をこう得る時間もないまま行ったので、
うん、
不安にやったんですけど、いやー味わいましたわ。味わった。
なんかさ、作品のことをたとえ知らんかったとしても、皆さんの生き様がエッジ効きすぎてて面白かった。
そうね、常設展示もあったし、その時の期間限定も、うん、の展示も両方あったけど、
うんうんうん、
両方ともね、こう、
そうそうそう、
先生たちの生き様がめちゃめちゃ見えてくるね。
そう、僕が前ね、その去年かなの10月とかに一回、うん、まあ、僕と妻と妻の友達と3人で行った時にも盛り上がったところで、庭さんに絶対見せたいと思ってたのが、
はいはい、
なんかこれ写真撮っちゃダメやったんでちょっと撮ってないんですけど、
うん、
当時藤子不二雄 A 先生かな、
うん、
F 先生かな、どっちか忘れたんですけど、のなんか家計簿みたいなのをある程度つけてたらしくて、
はいはいはい、なんかそのデータというか過去に残ってたノートからみたいな、ね、
うん、まあ、家計簿なのか日記なのか分かんないですけど、まあ、そこからなんかこうある程度こういう風なところに金を使ってたみたいな円グラフがあるんですよね、
うんうんうんうん、
で当時の一般的な家計の支出の割合、なんかその家賃とか食費とか、
はいはい、
っていうのの隣にその漫画家トキワ荘の人の支出みたいな円グラフがあって、
うんうんうんうん、
その円グラフ2つ見るだけで、ああやべえ生活してたんだなってわかるっていう。
まあ一般の方との差がね激しかったんですよね。
そうそうそうそう、なんか医療費とかなかったし。
まあもう割合が少なすぎて、もしかしたらその他だったのかもしれないけど、
ね、そうね、多分その他に入ってたんだと思うんですけど、居住費、医療費、被服費、その服の金額 みたいなのが多分その他に入るぐらい割合が少なかったのかな。
うんうんうんうん。
4分の1食費なのは一緒やけど、その一般の人と一緒やけど、
うんうんうん、
さらにそれにプラスして4分の1ぐらい交際費があるっていう
まあ交際費って言ったらね、すごくちょっとざっくばらんになっちゃうけれども、
まあ飲み代ってことなんじゃない、でも当時で言う、
なんかそのトキワ荘自体も、うん、まあ言うたらアパートなんで、部屋と部屋がすぐそこというか、うんうんうん、ドアが開けたらつながるぐらいのね、
今で言うと何だろう、ルームシェアとかに近いんかな、割と
近しいんかな、
うんうんうんうん、
ぐらいなんで、何かお互いの部屋をこう開けて飲み会してたとかもね、
うん、
話聞きましたけれども、まあどんちゃん騒ぎしてたのかな、
うん、でしょうねきっとね何かそんな感じのジオラマでしたもんね、何か、
うんうんうんうん、
ジオラマにも何かそんなどんちゃん騒ぎしてる部屋もあれば、4畳とかやったっけ、あれ
4畳ちょっとぐらいかな、うん、
一間のところで、あの漫画を描いている後ろに編集者がずっと正座で待ってるみたいなジオラマもあったし、
まあ、あくまでワンシーンの、
そう、ね、ワンシーン、ね、
並列で並べてあるわけです、
そう、いろんな一面がありましたよっていうジオラマなんで、うんうんうんうん、あれですけど、いやなんか良かったね、あの畳でさ正座で会社の人に待たれるっていうのなかなかないよね
まあでもやっぱその作者と編集者さんはよくあるんじゃない、
そうでしょうね、
今でもね、
そうでしょうね、うん、
行く描写っていうのは他の作品でも見たことありますわ、
うんうんうん、それであのその円グラフの中でその次に、交際費の次に大きかったのが確か音楽とか映画とかやったんかな、う
ん、あ、なんかそんな感じやったと思います、
うん、そう、なんかレコードとか映画もなんか見に行くのもあるし、なんかフィルム買ってた人もいましたよね、
なんか部屋によってはそうです ねフィルムが、まあ、その当時の状況を再現する一部として置かれてましたね、
あとなんか当時そのディズニーのアニメーションがすごいから、ディズニーの手法を再現して俺たちもアニメーション作るぞみたいな、
うんうんうん、
言ってその手法を DIY でなんとか再現しようとするみたいな
そのエピソードもありました、ね、
なんかエピソードもあってなんか、うん、エッジ効いてんなって思いましたね
まあなんかお金の使い方的には、
うんうん、
まあ、割と散財してる形に近いとは正直思うんですよね、
なんかお金の使い方とかも含めて、あとなんかこう発想とかも含めて、うん、現代でいうインフルエンサーに近いんかなってちょっと思いましたね。
ああ、まあ YouTuber とかがいろんなもん買ったりとか体験したりするみたいなね。
そう。まああれはあの経費になるからみたいな話がね、あの推しの子でそういう話出てきましたけど。まあ、
YouTuber の撮影費用は全部経費で落ちる、ね、
そうそう、だから高い買い物したら絶対動画にするっていうのは経費で落とせるからやでみたいな話があったんですけど
めっちゃ早口になった
いやこれはどうでもいい説明やからね、これ
は、はいはい、
まだそうあったけど、でもなんかこう派手なことをするとか、一般の人にはできない使い方をするみたいなので、こうまあエンターテイメント性をも保つみたいなのは、
うんうん、
いやなんかでもこの時代からもそういう流れってあったんかなとか、もうちょっとしんみりしましたね歴史を感じた、
ま、イコールではない気はしますけどね。
そうイコールではないんですけどね。
そうそう、なんか漫画家の先生たちは、うん、自分らが映画とか音楽を一回自分の中に吸収して、で漫画としてアウトプットするっていうのをしてるから、完全に一緒ではないけど、うん、まあ、そういう金遣いとかそういうことができるからこそたどり着ける境地なんかなとはやっぱ思います、
うん、まあでもあのなんていうんだろうな、そのいっぱい稼いでたからそういう使い方ができたじゃなくてガスとか止まっててもまあいいやっていう精神やったから金使ってましたよね
まあ一応ね、トキワ荘はまあいわゆるシェアハウスに近いもんなので、
うんうんうんうん、
あのまあなんとかはなるんだろうかなという感じはしますけど、
うんうんうんうん、
でも一応あのガス代が払えないと共同炊事場は使えないって書いてありましたよ。
そうで使えないタイミングもあったみたいな感じでしたよね。
うん、そんな先生もいらっしゃったっていうふうに書いてありましたね。
でなんかあの炊事場で水浴びしたりとかしてましたね
ちょうどね、その展示してた、石ノ森章太郎先生と赤塚不二夫先生かな、
うんうんうん、
2人が水浴びしてるみたいな展示がね、
そうです。なんか、なんかあれ、エッセイ漫画みたいなんで、そういうシーンがあるんですよね。確か。
うんうんうん、うん。確かそうですね。
当時、トキワ荘に住んでた時に、こういうタイミングもありましたみたいな。炊事場で水浴びをした時期がありましたみたいな。
なんか、お風呂行く金はねえから。
そうそうそうそうそう。映画に行く金はあるけど、お風呂に行く金はないみたいな。
せやねん。もうなんか、あの人ら、お金ないから、なんか節約しようとか言って、ご飯とかでも工夫するみたいな描写あるんですけど、うん、よっしゃ、金入った、レコーダー買おうみたいなこと言うん
だ。そうそうそうそうそうそう。
破滅的やねん。
せやねんな。いや、でもやっぱそういうことをしてるからこそ、クリエイターとして、
そうやねんな。
の感性が研ぎ澄まされるみたいなのは、なんかあるんやろうなという気はしながら見てましたね。
うん、それができるから、そこまで到達したんでしょうね。
そうそうそうそう。うん、だってなんか一緒にさ、野球、
はいはいはいはい。
のチームかなんかに入ってたのか作ったのか、なんかエラーズっていう名前のさ、その石ノ森章太郎先生と赤塚不二夫先生が2人でこう、エラーズのユニフォーム着て写ってる写真とかも展示されてて。
うんうんうん、
その特別展示の方でね、
はい、
うん、展示されてて、なんかこれをやるお金はある、お風呂に行くお金はないみたいな、なんかこうふむみたいになりながらちょっと見てましたけど、
うこういうことなんだなっていう ね
石ノ森章太郎先生だって、なんかお金なさすぎて、お金なさすぎたんちゃうか、外に出るの嫌すぎてさ、
うんうんうん、
家にあったいつ買ったか分かれへんサラダを食べて食中毒になって、めちゃくちゃ赤塚不二夫先生に看病されるみたいな
そんなエピソードもありましたね。
でなんかそれを見て、赤塚不二夫がこいつは俺がいなかったら死んでしまうって思って二人で一緒に時はそう入ろうっつって、一緒に住もうってなったみたいなこと書かれてましたけど、
うん、
なんか感動エピソードなんかそうじゃないんか全然分かれへんなと思う
感動といえば感動ですし、
うんうんうん、
なんかちょっと言葉悪く言うならクズエピソードといえばそうなのかもしれないね
しかも石ノ森章太郎先生がそのなんか家事的なことが何もできないっていう背景もちゃんと書かれてて、うんうん、その展示の中で、
はい、
結構お金持ちの家の子供だったんですよね。
なんかボンボンみたいなね。
なんか書かれてましたよね。
うん、
で、その周り、身の回りのことはみんなこう、まあ誰かがやってくれたりとか、何不自由なく過ごしてた。うんうんうん、一方、赤塚不二夫先生は結構こう、お金がなかなかこう厳しい家庭の生まれやって、うん、自分でこう何でもやらないといけないみたいな。
うんうんうんうん。
ところやって、それで、なんつうの、あのボンボンが食中毒になってるところを見て、助けてあげようって思える。赤塚不二夫先生すげえなと思ったなんか
これでも一応、うん、赤塚不二夫先生がこの石ノ森先生の、うん、アシスタント役として入るんかな最初、
うんうんうん
うん、確かそうやったかな、
うん、
だからまあそういうのもあったんじゃない、一応、まあ、助けたいという思いもありつつ、
そうかそう、アシスタント、仕事ではアシスタント、プライベートでは友達みたいな、
そうそうそう、そう、一応補足しとくと、石ノ森先生が、サイボーグ009とか、
うん、
仮面ライダーの漫画版を書かれた方 で、
うん、
で赤塚先生がおそ松くんとか秘密のアッコちゃんとか、あとはバカボンとかね、
うん、
書かれた先生ですよね。
もう分かってるよ、リスナーさん僕らより漫画のこと知ってんねんからさ
いや
大丈夫、
まあ、それはさ上の世代の方はよく知られてるかもしれないけど、ね、僕らより若い世代は、
うん、
まあ僕でもあんま詳しくなかったし、
うんうんうん、
そう誰やろうと思ってたら、まあそういう先生方ですよという補足情報でございます。いやにしても2人とも仲良さそうやったね。
肩組んでたもんな写真で
組んでた組んでた
あと石ノ森章太郎先生も結構男前やったけどさ、なんか赤塚不二夫先生、うんうん、若い時超イケメンやったよね。
いやイケメン二人ともね、
びっくりした、
シュッとしててね、うん、
なんかおじさんになった時の天才バカボンの作者さんみたいな感じの時の写真しかあんまイメージなかったから、
うんうんうん、
結構こうと尖ってはないけど、なんか個性的な格好をされてるイメージあったけど、うんうんうん、若い時こんなシュッとしてたんやと思って
かっこよさそうな野球青年でもありましたしね、そうそうそうそう二人ともね。
いやなんかでも昔の写真やからっていうのもあるかもしれないけど、すげえ味のある二人でよかったよね。
イラストの二人と一緒に寝そべって写真も撮りましたしね。
あそうそうそうそうそうそう。これどっちやったっけ、なんかそのエッセイ漫画でさ、
うん、
トキワ荘に住んでるそのまあ先輩漫画家の人たちはずっと漫画を描いてて、徹夜もしてて、すごい忙しそう。でも俺は何にもやることない。俺も徹夜してみてえな、みたいなんで、こう、ゴロって転がるみたいな。
確か、赤塚先生やったと思う。赤塚先生かな。確かね。
この舐め腐った発言めっちゃおもろいなと思って
。舐め腐ってるわけじゃないのよ。
いや、そうだね。今はね、もう、なんか赤塚不二夫先生はすげえ、こう、大先生やけどさ、
うんうんうん、
そう当時売れてない時のその赤塚不二夫先生のさ、俺も徹夜してみてえなっていうなんか安易なコメントをしてたのすげえ面白かった。
いや暇やったのよ。暇。仕事がない間暇。
和室にゴロって転がりながら俺も徹夜してみてえなのコマがめちゃくちゃ印象的でさ、ちょ笑っちゃったよなあれは。
いやしゃあないのよそれは。なんか現実と理想のギャップみたいなね。
例えば、トキワ荘の作り的にも、仕事めっちゃしてる先生を、まあ、すぐ近くで見れるわけですもんね。
うんうん。そうそうそうそう。う
ん、なんか今のそのアパート、同じマンションに住むとはちょっとまた違う感じですもんね。
そうよ。だって、編集さんが入ってきたら、うん、あそこの部屋に編集さんが来たんだなって分かりますから。
ぐらいの、そうね。なんか 薄さっていうか、まあ、近さみたいなのがありましたもんね。
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。
ああ、まあ、そら、俺も徹夜してみてえと思うか。
あのエッセイ漫画めっちゃ緩くて面白かった
な。いやせやな。なんかあの赤塚不二夫先生のエッセイ本、うん、そのなんかテキストの方かな、
うんうんうん、
とかもなんかあるらしくて、それはめちゃくちゃおもろいっていうのを会社の人にすげえ勧めてもらった覚えがありますね。
へえ、両方あるんだ。漫画もあるけど、
うん、漫画のことやったんかな、もしかしたら。わかんないですけど、うんうん、ちょっとまた探してみようかなと思いますけど。
うん、
うん、いや、やっぱギャグ漫画書いてるだけあってギャグ線高めやな。めちゃくちゃ高いなと思って
。いや、僕らがなんかもうギャグ線高いって言ったらなんかもう失礼やわ。
いや、そう、それぐらいのなんかこう一コマでやべえなこれみたいなのが伝わってくる。
めちゃくちゃ面白かったですね。
うん、
でちょうどそうですよね、その期間限定の展示がその石ノ森先生と赤塚先生の、
うんうんうん、
なんていうの、二人の歩みみたいなのを展示されてて、
うんうんうんうん、
それ見れたらめっちゃ嬉しかったですわ。
いや確かにね、
うん、
僕が前その去年行った時は四つ葉との展示をしてて、
うんうんうんうん、
それはそれですごい面白かったんですよ。なんか四つ葉ちゃんが廊下のそのトキワ荘の廊下の先に佇んでたりとか、
はいはいはい、
和室のど真ん中に巨大ダンボが置いてたりとかして、まあまあなんかそういう展示のやつとかもあったりしたんですけど、
うん、
そうなんかね、前見に行った時はその炊事場のところのパネルに、
うんうん、
あの赤塚不二夫先生のお母さんがたまに来てこう、
はいはいはいはい、
料理を作ってくれてて、
うん、
で石ノ森章太郎先生に家事のこうやり方を教えてたみたいな、
うんうんうん、
っていうパネルがあって、
うん、
そのパネルからの情報で、ああなんか石ノ森章太郎先生の方が生活に対して真面目やったんやなって思ったんですよ。その赤塚不二夫先生は家事やってなかったんかなってちょっと思ってたんですけど、
うん、
今回その赤塚不二夫先生石ノ森章太郎先生の展示を見て、ああちゃうわとめっちゃつながった。
石ノ森先生がやらなさすぎただけや。そ
うそうそうそう、赤塚不二夫先生はもうできるから習ってなかっただけで石ノ森章太郎先生はこれから習わないといけなかったから習ってたんやなっていうのがつながってすごい良かったですね。
うんうん、実際漫画の中でもあのお母さんがご飯作りに来てましたもんね。一緒に、そういや、それも写真撮りましたね。
あ、そうそう、撮りました撮りました。それもね、あの和室のところにあって、
うん、
撮った。それも良かったですね、あれは。
良かった、
うん、ちゃんとなんかあの深掘られたそのトキワ荘メンバーのことを深掘った特別展示やったから、すごいタイミング良かったですよね。なんか僕らがそのあんまり背景を知らんっていうのもあって、いやー、なんかその特別展示の中で最初その、うん、まあ石ノ森先生と赤塚先生が衝撃を受けたみたいな作品として、あの手塚治虫先生のいろいろ作品載ってましたけど、
うんうんうん、
いやなんかあの頃からこう映画っぽい絵作りっていうか、
うん、
そのなんかカメラがどんどんズームアウトしていくみたいな小回りをしてたりとか、
うんうんうん、
なんかちょっと映画で見たことあるなこういう画角みたいな、
うん、
小回りをしてたりとかっていうのを見て、あ、やっぱこう映画と漫画両方語っている僕、全然なんかこうトンチンカンなことをしているわけじゃなかったんやなっていうのを 歴史が証明してくれたのはめちゃくちゃなんか自己肯定感高めるのにつながりましたね。
なんか素直に認めるのはちょっと悔しいけど。
なんで？
なんか
嫉妬？嫉妬ってことそれは。
嫉妬じゃない。佐島さんの自己肯定感をいたずらに高めることはちょっとなんかはばかられるけど。
なんでいたずらじゃないよこれは。正当な高まり方をしてるよね。これからも頑張っていろいろ吸収していこうと思ったもん。
うん、でもこの佐島さんに言ったようにその映画と漫画の関係性みたいなのは、まあ、手塚治虫先生含めて石森先生、うん、赤塚先生のこう順番に見ていく中でもすごいやっぱ関連性を感じましたし、
うん、
僕は今回の展示で一番感動したところでもありますね。
おお、映画の流れを組んでるっていうところが。
そうですね、なんか小回り最初の方の小回り、
うん、
なんかほとんどなんていうの、わかりやすく一コマ一コマ一コマがこう縦に積み重なってるだけとかがあって、うんうんうんうん、それってほとんど映画のシーンやなってやっぱ思うところはあったんですよね。映像作品の根底じゃないけど。
そうね、なんか横長のコマ、横長の長方形のコマが、まあ、なんか16対9なのか、うん、もっと何だっけ、 2.35 対1やったっけ。
いや忘れたけど、
うん、そう、なんか映画っぽいね、横長のコマが3つ積み重なってるみたいなね。
そうそうそうそうそう、うんうんうん、
確かに
そういうところから始まってるけど、うん、だんだんいわゆる僕らが知ってる現代の漫画の小回りに近いように少しずつ変わっていく様が、
うんうんうん、
なんかこう歴史順に並べてあることでよりすごい分かって。
でも手塚治虫先生の時の映画ってそんな言うほど横長じゃないんちゃうかなふと思ったけど。
横長じゃなくてもうちょっと四角目ってこと。四角目ってか、
うん、昔のブラウン管のテレビぐらいの4対3とか。
はいはいはいはい、
そんな横長じゃないかもね。
映画館で見たら横長にならへんのかな。
ね、歴史あるんすよ、そのアスペクト比の歴史みたいな。
はあはあはあ、
うん、昔はそのテレビと同じ画角やって、
うん、なるほどね、
アスペクト比やって、でもテレビで同じのをやるようになってきて、
うんうん、
なんかあの映画に足をわざわざ運ぶ人が減ってきたから、
あ、なるほど、
じゃあテレビと同じことやっててもしゃあないから横に伸ばそうみたいになって、画面でっかくなったっていう話を聞いたことがある。
はいはいはい、まあちょっと手塚先生の作品がどのタイミングのやったのかちょっと覚えてないからはっきりはね、
うん、そういうのちょっと比較したりするのも面白いかもしれないですね。
うんうん、うん、でもやっぱ小回りのなんていうの、進化というか変遷はね、すごかったです。 あれは、
うんうんうんうん、今もあるけどさ、
うん、
赤塚不二夫先生やったかな、なんかあの小回りの枠を突き破ってなんかこうボールかなんかがバコンバコンって飛んでって隣の駒の人に当たるみたいな演出みたいなのがあって、
うん、
いや、やっぱなんか発想ぶっ飛んでる人ってこういうことやるんやなって思った。
駒遊びみたいなね。
そうそうそうそうそう、
逆手に取ってるよね。
そうそうそうそうそうそう、いや、なんかあれ感動したな。
うん、
なんかその小回りの歴史みたいなとか、うん、ちょっと本あったりすんのかな、やっぱり
あるんかな。
歴史じゃなくてもテクニック本みたいなのちょっと見たい気しますね、
うん、
読んでみたいかも、
うん、まあ、そういう学校の授業とかでもあるかもしれないですね。あ、
そうそうそうそう、ね、なんかこういう困ってこういう演出の時に行きますよとかね。
うんうん、
うん、確かに
自分らが最近読んでるやつやと、もはやなんかこうコマが自由すぎるようになってきて、
うんうんうんうん、
なんかコマがあるのかないのかわからんページとかもあるじゃないですか。
まあ確かにね、そのはみ出てたりとかね、立体感のある表現があったりするから、
そこら辺はなんかある程度のルールじゃないけど、うん、論理に基づいているのかどうかっていうのは知ってみたいところではありますよ ね。
そう、なんかルール知ってた方が、あ、これははみ出してるからおもろいんやなとか、
うんうんうん、
わかるもんね。そう、テクニカルなとこ、うん、確かにちょっと今年じゃあ勉強していこう。僕ら
勉強、そうね、うん、そういうとこにも広げていきたいね。
うんうんうん、そう、一緒にね案内してくださった方から聞いた話やけど、はい、あのギシギシ言う階段があったじゃないですか。時はそうって2階建てになってて、
うんうんうん、まあ、
漫画家の皆さんは2階に住んでたうん、ですけど、そこにこう、まあ、なんていうの、今でいうエントランスみたいなところから、まあ、正面に階段があって登れるようになってるんですけど、
うんうんうんうん、
そこがなんかあの廃材かなんかを使って、まあ、あのアパートを建てたから、
うん、
結構その階段がギシギシ言うみたいな
言うのよ、
うん、でちゃんとそれも再現されてるんですよね。
そうそうそうそう、
ミュージアムの方でも
実際そうやったから、ミュージアムもわざとギシギシ言うようになってると。
でそのギーっていう音を聞いて編集が来たっていうので、あの裏口から逃げるっていう そう、漫画家の先生がね。
なんか、ええー、な。なんかええな。
なんかええよね、あれね。
なんか。
今でも逃げる人おんのかな。
いや、いるんじゃない？
おるんですかね。
連絡返ってこないとか、あるんじゃないですかね。
大学生のレポートとかと同じ感じの手法を使ったりするのかな。
大学生のレポートと同じってどういうこと？
大学生もさ、なんかその締め切りがあるわけじゃないですか、レポートとかで。
まあそれはもちろんね。
でもこうレポート締め切りを過ぎた後に、なんか、あ、すいません、ちょっとなんかメールで添付して送ったはずやったんですけど、サーバー側の問題でなんか遅れてなかったみたいで。みたいなあるじゃないですか。なんか
あるな、浅はかな言い訳な。
そういうのも漫画家先生の中でこうある程度共有されてたりするのかな。
いや、今許されへんのじゃ、もうこの最近ではサーバーとか、ね、
漫画締め切り言い訳とかでググったら、なんかあの有用な締め切り10選みたいなまとめ記事出てきたりせえへんのかな今。
いやいや、バレてるやん、じゃあもう編集者に。そんなに編集者浅いと思うなよ。
まあまあ確かにね。
調べてくるやん。
そうだよ、このさ、トキワ荘も、その裏口っていうか、そのエントランスと反対側にも、あの、勝手口みたいなのがあって、そっからも階段降りれるみたいな感じになってたから、そっちから逃げてたけど、編集者も対応するようになって、その、二人体制で、表口と裏口から来るっていう。
なんか手塚先生の時は二人対戦みたいな話。
そう話してて、なんか、ああ、やっぱどの時代でもそうなんねんなと思う。いたちごっこやねんな、そういうのって思いました。
いやさ、なんかもう、いやもう実際にね、僕ら漫画の作者になったことないから、うん、気持ちはそこまではわからないけど、
うん、
もう編集者の人が不憫でならない
よ。そうや、なんかあの、表に出すそのエッセイ作品とかではさ、編集者の人なんか鬼のような仕事マシーンみたいな風に描かれてるけどさ、多分サラリーマン的感覚で言ったら、マジで先生が原稿落とした時めちゃくそ怒られんの編集者の人や
もん。そうなの、そう。ていうかね、あの締め切りを守ろうとしている点では編集者の方が正しいからね、一応。
まあまあ、仕事の感覚としてはね。
そう、実際にね、できるできないは置いといて、その、ルールを守るという点では、編集者が悪いことをしてるわけではないですから。
せはね、そうね、別に、マシーンのように動いてるわけではないもんね。やらなあかんからやってるっていう。
そうそう、てか、そのぐらい取り締まらないと出てこないから取り締まってるんでしょっていう。
そうね。いや、あの話めちゃくちゃ面白かったね。
そんなギシギシ言う階段が味わえるのがなんか思う
な。ねえ。なんかでもあそこ、そもそもその手塚先生と、あと寺田博夫先生かな、
うんうんうん、
が住み始めたのも、その編集部のある程度意向でというか、そ
う、
なんか二人、一緒のとこ追っといてくれた方が、うん、あの原稿を取りに来るのとか楽やから、二人であそこ住んどいてねみたいな、
はいはいはい、はい、
とこから始まったみたいな話を、まあざっくり言うとね、
うんうん、
そんな感じやったっていう風に聞きましたけど、
うん、
まあだから手塚治虫先生的には、いや、お前らがここ住めって言ったから住んでんねんから、ちょっとぐらい逃げさせろよみたいなのあるんかもね。
いやいや、逃げさせへんっていうか、必ず原稿を受け取るためにそこに住まわしてるんでしょ。出せよって、それは、まあ、編集者側はそう思う。
確かにな。いや、今でもこう、その東京から離れてるところに住みながら、東京の出版社にこう、うん、デジタルで原稿を送るみたいな先生もいるわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
ラーメン赤猫とかもそうやったっけ？
アンギャマン先生？
うん、なんか東京は全然来ないんでみたいな。
ああ、なんかそんな
コミックエッセイみたいな上がってた気するけど。
あったかもしんない。はいはいはい。
うん、とか、なんかね、デジタルでやってるとさ、こう、取り立てに行くにも取り立てに行けへんや。鬼伝するとか。電話もだって切られたら終わりやしね。
まあ、それはそうやね。
うん。うん、あ、どうなる？実家に電話かけるとかなんかな。
嫌だな。それ嫌だ、一番。それは一番嫌やな。
親に連絡するっていう。
いや、もう大人やからさ。子供やったらわかるけど、大人やからな。
これ先生、あの、アンギャマン先生の話出したけど、アンギャマン先生が原稿を落としているって話ではないんだよ。
それ、ものすごい風評被害や。
この流れでアンギャマン先生出したの、めちゃくちゃ、全然関係ないんですけどね、あの。東京から離れてるっていう点で出しただけなんで。
はいはいはい。
そう、今どうしてんねやろね。
せやな。
でもあの手この手なんやろうな。
いや、まあでも最終やっぱり行くんじゃないですか。
ああ、最終的
にはね。もうなんか怪しくなってきたと。雲行きが怪しいと最近。
そうか、もうなんか 手前でわかるんですかね、編集者からするとやっぱり。
うん、っていうかこうね、例えば週刊でやってたら、うん、1週間ごとに出していくわけやけど、うんうんうん、いきなり原稿落とすじゃなくてさだんだんやばくなるわけじゃないです
か。手前からね、確かに確かに。そうそうそう、最初3日前とかに出てたのに徐々にこうギリギリになってきてみたいな。
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
だそれを感知した時に行って、うん、大丈夫ですかとか、うんうんうん、あとは寝てますかとかね、うんうん、あるんじゃない、やっぱりそれはあるんちゃう、しないと不安でもあるやろしね。
そっか、私なんか休んでほしいなって思うけどな、うん、
いやそれはそれはそうやけど難しいっすよね連載って、ね、
一般人の僕らからするとさ、
うん、
もうなんかあの週刊少年ジャンプとかもさ、うん、今週はこれだけ集まりましたみたいない
やいやいや、集まらなさそうやねそれはそれでさ先生たちもさ、
先生たちのモチベーションにもなってるんかやっぱね、
うん、締め切り、難しいところよね。
でもそうや、なんかなんやっけな、あの映画音楽を作ってるハンス・ジマーっていう作曲家の人いるんですけど、なんかなんかのインタビューでそのインスピレーションの元になってるの何ですか、うん、みたいな聞かれた時に締め切りって言ってて
まあ結果そうよね、
うん、
締め切りないとなかなかね、
そうやっぱあるんでしょうね、
うん、それがまあ週刊なのか月刊なのかでちょっとこの頻度が変わってくるやろうけど、
いや比べるのもおこがましいけど僕らも毎週やるって決めてるからこう葉っぱかけてなんかガッてやるみたいなタイミングあるじゃないですか編集とかもそうやけど
実際それはありますわね、そうそうそうそう、準備とか含めてね、
うん
うん、なんかじゃあ好きな時に思いついたら出しましょうかって言ったらまあ多分やらへんし、
ね、せやね、
うん、
時はそうに言って締め切りの大事さを学びました
裏口から逃げてる時もあるそれはわかる、そうだよ
ね、
うん、僕らと比べもんならへんぐらいしんどいんやろ
う
から、
いや
もっと逃げたいわね、
そうでしょうよ、うん、いやなんか味わい深い旅になりましたね、
いやめちゃめちゃ楽しかったですよ、
いやでもよかった、そう僕行った時に丹羽さんもすげえ来てほしいなと思ってたから、
うん、
すごいこの2人のね、あの赤塚先生と石森先生の両方にフィーチャーした特別展やってたタイミングで来れたのすごい良かったですね、
うんうんうんうん、ちょっと一部こう買ってやっぱ読みたいなって思ったんでね、
仮面ライダーとかさめっちゃ読みたいのよね、
あそう僕そもそも仮面ライダーってどういう構造になってんのかがよく分からへんくなって、漫画なのか特撮画なのかみたいなね、
あらもう今で言うヒプマイの走りみたいな感じじゃない、
そういうことのメディアミックス作品って、
うん、いやちゃうな、ヒプマイは曲が先やからまたややこしいねんなあメダロットかな、メダロット、
メダロットそうなん、いやメダロットって言ってみんなそうだって今ならへんから難しいって、
いやなるよ、石森先生と赤塚先生の名前パッと出してはいはいってなる人はメダロットも分かるよ、ホルマリン先生も分かるよ、
いや作品の世代がだいぶ違うでしょ全然違うから
そうかそうか、まあメディアミックスやったんでしょうね、
うん、うん、まあそうね、うん、
だからちょっと見てみたいですよね。最近だってなんかまた、何だっけ、フート探偵やったっけ、はあはあ、仮面ライダーの流れを組んでる、漫画、アニメとかも、はあはあはあ、結構話題になってたりしてたから、
うんうん、
ちょっと読みましょう、古典を。
ま、古典っていうとね、もしかしたら失礼なのかもしれないけどね。
あ、どうなんですか、クラシックみたいな。
まあ、そうなるんかな。
うん、
うん、
うん、うん。でもなんか触れとくの大事な気しますね。
いや読みたい読みたい、うん、普通にサイボーグ009とかめっちゃかっこいいなと思って。
確かにね、
うん、
うん。鉄腕アトムとかね、あの、うんうんうん、手塚治虫先生のやつやったら、うん、プルートとかもやってたからネットフリックスで、
はいはいやってましたね、
うん、今読むのもいいかもしれないですね。漫画760エンディングです。漫画760では番組の感想コーナーメールを募集しているので、ハッシュタグ漫画760をつけてツイートするか、もしくはお便りをお送りください。お便りは公式サイトからも送れるので、番組概要欄をご確認ください。お便り採用者には抽選で漫画760ステッカーとしおりをプレゼントしています。
漫画760は毎週水曜18時頃に更新しています。ぜひ番組のフォロー、高評価、通知設定オンを忘れずにお願いします。また、Twitch でもたまに生配信をしているので、そちらも遊びに来てください。まあ、今回、その僕が東京に漫画旅っていう形で行きましたけど、
うん。
まあ、他に漫画旅行くとしたら行きたいとこありますか？
いいこと聞いてくれたね、丹羽さん。今僕の手元に、
はい、
これあの時はそう漫画ミュージアムに置いてあった冊子なんですけど、
うん、
日本のアニメ聖地88、2023年版という、
はいはいはいはい。
冊子があります。冊子っていうかまあなんかパンフレットみたいなのがありましてですね。
置いてありましたね。
日本全国どこでも行けるよ。
いや、これはどういうこと？日本全国どこでも行けるよってどういう意味で？
いや、漫画旅どこでも行けますよと。
ああ、そういうことね。どこ、いろんなとこにあるね。
うん、ここ行きたいって言ってくれたら、じゃあこのアニメ見てきゃいいんやなっていうのがわかる。
はいはい、そういうことね。う
ん、あ、でもちょっと待って、一個言いたいんやけど、
うん。
これさ、ホームページもあるんですよ。日本のアニメ聖地とかで入れたら、多分あのリストも出てくるんですけど。
はいはい、インターネットにね。
うん、インターネット。おじいちゃんみたいな言い方や。
いや、
ああ、インターネットにあるんだね。
じゃあ、なんていうの、ウェブネットか。
オンライン、オンラインで見れるんですけど。
はい。
これさ、関西圏でさ、うん、見てたら、大阪府ゼロやねんな。聖地。嘘やろうと思って。
いや、まあ、その聖地も、うん、まあ、その、なんていうんだろう。許可が取れたのとかがもしかあるかもしれんから全部網羅してるわけではないんですよね、まあ、
多分ね、多分ね、そうそうそう、
ピックアップして載ってるから。
いやでもさ、京都がさ 1,2,3,4,5,6、
うん、
でちょっと言葉悪いけど兵庫ですら3載ってるのよ
はいはい、出ました出ました。こういうところにね、近畿圏というか関西圏のね、なんか意識づけみたいな現れてくるよな。
お
う
お
う
お
う、何兵庫ですら大阪偉そうやの。
いやいやいやいや、でもわかるやろ。
そらまあ、さ、東名阪とか言うから大阪はね、都市ではありますから、大きな。
ゼロ帝と思って、南の帝王とかあるのにとか思って
さ。南の帝
王。アニメにはなってへんのかね。漫画とドラマがあるけど、アニメあんのかな。
ああ、ちょっと詳しくないですね、そこは。
ちゃうんか。うん、いや、そう、大阪マジでかと思って。
いや絶対あるよ、絶対あると思うんやけど、うん、
まあこれ、ま、これに乗ってへんっていう
だけだ、ね、そうそう、それに乗ってないだけやからね、
うん、そう、だから全国どこでもって言ったけど内見もあります。
違う違う、そこそれに頼るとや、ちゃんと調べればあるから。
そう、ね、あると思う、はい、あると思うよ、
うん、
そのこれ見ててって思ったところで言うと、
うんうんうん、
千葉の銚子、
はいはいはい、
一番東のこうヒュッてなってるとこね。
まあ、海鮮とか美味しいとこですよね。
あ、そうそうそうそう、海鮮とか、あと銚子電鉄の濡れせんべいとかが美味しいところ。
ほうん。
あと犬吠埼やったかな。
ほうほうほう。
東映のさ、映画のこう波バーンってなるロゴ分かります？うん、
はいはいはい、分かります。
あれ、あれの撮影されたところ。
ああ、そうなんですね。
とかがあるんですけど、
うん。
そこがさ、天神のアニメの方の聖地になってるんですよね。
じゃあなんでさ今この流れで天神なの。
知らんかった。
いや違うや、あれもともとゲームでいいんかな、原作は。
まああれもメディアミックスなんかも知らんけど、僕が触れたのはゲームでしたね。 PSP の時に出てたゲームですね、うんうん、僕はやったのは。
まあいわゆるギャルゲーと言ったらいいんでしょうか。
うん、ガチ恋ゲーですね、うん、あれはね。うん、
それの聖地になっていると。
そう、まあアニメの方の聖地やから、もしかしたらゲームじゃなくてアニメの方でそのまあ調子のなんかが描かれてたのかもしれないんですけど、ちょっと僕はなんかどこでっていう記憶がなかったんで、
うんうんうん、
あ、調子やったんやってなってちょっとびっくりしたっていう。
絶対見てもわからへんわ今。
うん、まあ見よう、じゃあアニメを。
アニメを、
アニメを見てから行こう、それは。
いや、ゲームプレイしたいけどな。うん、
海鮮、海鮮美味しいし。
まあ、それは、それはいいね。
うん。うん、とかかな。
僕ね、知ってるやつで言うと、
うん、
とある科学のレールガン、
うんうんうんうん、
が、確か立川が聖地というか、モデルになってる都市であって、実際にね、自販機の中に缶ジュースが入ってるんですよ。
まあ、自販機の中に缶ジュースは入ってるでしょうね。
その作中の中に出てきたジュースがね補足して喋れよおい。キャッチボールやる気あんのか。
なんでこっちが補足せなあかんの、そんな。
そういうもんやろ、キャッチボールって会話のよ。
いやだから 今ちゃんと庭さんが補足できるようにちゃんと突っ込んだやん。
じゃあ、ね、今のはヤジやろ。
作中で出てくるジュースが売られ、自販機で売られてるってこと？
確かそうやったと思うんですけど、ね、ヤシの実サイダーとかじゃなかったかな、確か。
ヤシの実。へー、うん、
まあまあ、コナッツの果汁の入ったサイダーじゃなかったかな。 で当時僕新卒の会社の研修で向こうの方行ってて、
うん、
しばらく買いだめした覚えはありますわ。
へえ、なんか辛いもん食った時に有効と言われているヤシの実。
あ、そうなの。
ヤシの実ジュース。おう、いや分からへんけど。
お
う、アメリカ行った時にあの罰ゲームでハバネロ食わされて、
うんうんうん、
僕でも辛いの苦手やからめっちゃマジでむせて泣いたんすけど、
う
その時にあのこれが一番効くからって言ってココナッツジュースいっぱいもらった
それ効いたの？
全然効かへんかった
じゃああかんやん言うなよその不確定な情報よ
ふざけんなよと思いながら飲んでたずっと
まあいいわそういうの知ってますよっていうのと、まあ、うんうん、その例を見てて僕が気になったのはやっぱりね、青山豪商ふるさと館。
ほうほうほうほうほう。
鳥取県でいいのかな？
へえ、あ、そうなんや。
まあまあ、コナンの展示とかが多分ね、町にもあると思うんですけど、
うんうん、
まあ、二人で名探偵コナン呼んでますから。
せやね、三巻まで。
うん、どつかれんな、先生に。それで呼んだって言うんかって。
いや、せやで。
なんで、まあ、ちょっと多分ね、その町にも展示があると思うので、
うんうんうん、
町含めてちょっと遊びに行ってみたいなっていうのは一つありますわ。
鳥取の水木しげるロードみたいなとこは行ったことありますよ、僕。
あ、あるんですか。
うん。
へえ。
なんか高校の時に家族旅行行くぞって言われて、どっか行きたいとこあるって聞かれて、
うん、
鳥取砂丘行きたいって言ったら、
はいはい、
その鳥取砂丘と、あと、その水木しげるロードを見ようっつって。
はいはいはい。
行きましたね。
見たことあるんや、
うんうん、
ええー、な、
青山豪商館、ふるさと館、
ふるさと館、
もう鳥取やったんや。
鳥取やった
そうか。ええー、ね、鳥取行こうか。じゃあ、
佐島さん他に行きたいとかないんですか？
他行きたいとこで言うと、なんか漫画博物館系で言うとさ、
うんうんうん、
なんか秋田にあるらしいのよ。
あ、そういうミュージアム系が。
そうそうそうそうそう。
ほうほう。
横手市増田漫画美術館でいいのかな、
ほう、
があるらしくて、
うん、
なんかそこは日本最古の漫画博物館みたいな。
へえ、はいはいはいはい。
っていうのと、あと僕秋田県ね、入ったことあんのかな、でもちゃんと観光したことないから
入ったことあんの？そう、国みたいな扱いにせんといてやなんかちゃうで、うん、あんまり県に入ったみたいな、あんま言わんと、
う
ん、
乗り換えでこう入ったみたいなね入ったことあるけどちゃんと観光したことないから、
うん、
ちょっと行きたさはあるかも。せっかくやったら行ったことないとこ行きたいしね。
うんうんうん
うん。
じゃあ候補は秋田か鳥取。遠いな。
遠いね、両方ね。
遠い。もうちょっと近場がいい。
近場？
うん。
庭さんの近くやと、でも京都漫画ミュージアムとかは載ってますよ、やっぱこれにも。
そうですね。僕は、うん、あの行ったことあります。地元にありますから。
うんうん、うんうん。とかかな。
うん。
サンリオピューロランドも乗ってるわこれ
そう、なんか微妙に枠違う気がするけど
アニメの聖地って言われると、なんかまあでもアニメやってるもんな、サンリオも。
まあまあ一応ね、
うん、結構今またすごい人増えてるらしいですからね、サンリオピューロランド
サンリオピューロランドの話まだしてくるや、もう終わるんかと思ってたに
いやいやいやいや、それは大事やからね。
ああそうか、うん、まあね、にぎわってるみたいですね。それはなんか僕も聞きました。そ
う
そうそうそう、じゃあ一応、まあ、鳥取か秋田候補にしながら、
うん、
また次回の漫画旅行ったこういう話もしたいですね。
そうね、調子でもいいよ。あと、
はい、
うん、
調子佐島さん近いな。
いや言うて遠いで。
いやいや、僕との移動距離が違うからね。
いや、だから成田空港まで庭さん来てもらって、飛んできてもらって、で僕がその成田空港で車で拾って調子行ったら一番いいよね。
いや、関西飛行機乗るの空港が遠いねん。
あ、まあそうか、京都からやとそうか、
遠い、
ね、
あ、遠い、
そうかそうか。
もういいね、そこら辺のリアルな実情はいいのよ。
そうやね、あの言い訳してると何もできなくなるからね
ということで、次回の漫画旅お楽しみということで、
はい、あ、もしなんかね、はい、ここええですみたいなのが、
確かに、
まあこの施設なのか、そのこういうのいっぱいあるからええよこの地域みたいなのか、なんかちょっと教えてもらいたいですね。
うんうん、この作品の聖地なんですとか教えてくれても、ね、うん、ありがたいですし、
ああ、はい、ぜひお願いします。
はい、
ではまた来週お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。